今回が2017年の1回目のシネマアクティブのポッドキャストの収録になります。シネマアクティブのポッドキャストも回を重ねること今回でボリューム19でございます。で、2017年一発目ということなので、まあ我々が年末年始何をしてたんかなみたいな話からまずはスタートしたいなと思っております。それでは参ります。シネマアクティブのポッドキャスト。我々シネマアクティフは映画館で映画を見る楽しさを伝えるべく、軽阪神で今見られる映画をご紹介するサイトを運営しているユニットでございます。お相手は私2代目カリスマ司会者ペップと
マコチンと
あゆみです。
以上の3人でお送りいたします。今月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2017年一発目ということで、
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
そのね、挨拶をするにはもうだいぶ2月になってしまってるんですけど、
配信は2月になります。
配信はもう完全に2月になるんで
完全1末ですね今、
はい、今1月の29日の日曜日なので、
はいは
い、我々ね年末年始、まあ、前回の収録から今回の収録の間6週間あったんですよ。
結構空いてますね、
はい、で年末年始何をしてたかなというのをね、まずちょっとメンバーの話を聞いてみたいなと思うんですけど、まこちんは何してました年末年始。
いやこれねすごい困る質問なんですよ。30日まで仕事してましたし、
はい、
1月の1日からもね仕事始まってたんで、うん、もう
ゆっくりできないですね。
いやゆっくりも何も
31しか休みない
ってこと。通常運転というか、
そうですね、
だから別に年末らしいことも正月らしいことも何もなかった
です。初詣的なもの、
初詣も職場の人と、
うん、
一応
十何日かに行きましたね。
十何日、
あもっと早かったか、
1月の、
あもうちょっと早かったかもしれないですけど、うん、でもそれはちょっとふらっと行ってきたぐらいですね。
じゃあ三が日とこには行ってない。
行ってないです、
他なんかないんですか。例えばその、いや
ほんまにないんですよ。
家に親戚の人が来てたとか、自分は仕事でも、
うん、
あるいは家の人がどっか行ってたとか、自分は行ってないけどみたいな。
ほんまにおせちもないっすよ、うち。
あおせちはでもうちもない。
お雑煮がかろうじて出たぐらいで、31日も、
うん、
あの紅白も見てないですし、
お
ガキつかも見てないです。
え何してたんですか31日。
僕その日多分、まあ、久しぶりのオフやったんで、
うん、
家で多分本とか読んでたと
思う。紅白も見ずに。
見ずに。うん、
あの、大竹しのぶのさ、あれ、エディット・ピアフの歌とかめっちゃ良かったのに。
ああ、そうなんですか。
紅白みんな見ますよね、意外と。
結構見ますよ。
ツイッターとかでも。
見てないですけどね。
うん、
なんかワイワイ言うてて、
うん、
あみんな意外と見んねやと思って、うん、ちょっと、
うん、
びっくりしたんですけど。
見ますね。
まあ、昔はもっとね、みんな見てましたけど。
何が楽しいんですかあれ。
祭り感みたいな、年末かみんなふわふわしてて、でなんか あと芸能人の人が紅白になったらやたら髪の毛とかめっちゃ綺麗にしてきますよね。
あ、まあね、
衣装とか、
まあね、
うん、なんか気合入ってんなみたいな。
もちろんもちろん。
それを見て楽しむんですか。
まあまあでもいろんな歌が聴けるんで、
まあね、
うん、でも最近私の好きなスキマスイッチとかは出てないんでね。
あーそっか、
ちょっと紅白というか NHK サイドの、
えなんかあるんですか。
いやなんか流行ってる時だけ出してみたいな、
あ
そういうの悲しいですよね、う
ん、いやいやまあでもねそれはしょうがないんじゃないですか。
しょうがないです
か、ね、いやいやだってそういうポップミュージックっていうのは流行りが全てやから、まあ、流行ってなかったら難しいですよね、
うん、
逆に言うと演歌の人たちは別に流行ってなくても ある程度枠はあるわけじゃないですか、うん、
紅白ってその1年を反映させた感じですよね。
ああ、そうです
ね。
まあね、そうとも言い切れんところもあるんですけど、まあ基本的にはそうですよね、
うん、どういう風に選んでるんでしょうねあれ、
うん、なんかあるんでしょうけど、
あるんでしょう、
ね、我々にはね分からんところではあるんですけど、
うん、いやってな感じやったんで、
はい、
まあ年末久しぶりに昔の友達にね会ったりとかっていうのはありましたけど、う
ん
う
ん
う
ん、ああそれはあったんですね、
うん、ほうほう、まあそんぐらいですわ。
へえ、
はい、
あゆみさんは。
私は友達が外国から来たので神戸をおもてなししてました。
そう年末年始ですか。
はい年末ですね。
へ
え、その友達は年末というかそのもうちょっと前から年明けても日本にいたんですけど、
うん、
私が神戸に住んでるんで、
うん、
神戸に何日に来ますって感じで年末来て、でいろいろザ・神戸みたいなとこを、
ああ例えば
ポートタワーとか、
ああ、
はい、北野とか、
はいはいはい、
そんな感じで神戸牛食べたりとか、
神戸牛、
はい、
神戸牛って神戸にいてあんま食べないですよね。
食べない、
そうそうそう、
まあ、めちゃくちゃ高いんでね、
うん、そうそうそうそうって感じですかね。
喜んでましたか。
うん、でも硬いとか言ってましたね、神戸牛。
え、
なんか多分あんまり高いやつじゃなかったんですよ。
あ、硬い、
あ、硬い、うん、ハードね。
あ
ー、ハードっていうか、なんかフェットって言ってたかな、なんかちょっと多分私が安めのやつを予約したんで、高いやつっていうかね、ほんまに高いんですよ。
いや、高いですよ、
うん、で、そうそう、ある程度なんか、ね、注文が安くて美味しいところみたいな感じで言われて、うん、
あ、
そんなに神戸牛のお店知らないんでね。
まあね、
うん、で、知ってますか、神戸の人って意外に神戸牛のお店知らないですよね。
いやいや、まあそんなもんね、値段はもう合ってないようなもんなんですよ、
うん、
あんなもんは、
うん、
そら高級なもん、もう何ぼでも高級なもん食べようと思えばね、はい、いくらでも食べれるんで、
うん、
ただ安くて美味しいとなるとこれはまたね、
難しい、
難しい、一番難しいんで、
うん、去年あのステーキレボリューションっていう、
ああありました、ね、
肉の映画見たんで、
うんうん、
ずっと食べたいとは思ってるんですけど、ね、その時から、
うん、あれ神戸牛とか出て
くるんですよ。神戸牛出てくるんですよ。
あ、神戸牛出てくるんですね。
なんかクラシック音楽を牛に聞かせて育ててるみたいなのをしてました、
ね、そういうのありますよね。
音楽で
なんかね、いいんでしょうね。すいません、
まあ分からないですけどね、うん、それまあ実際に食べてないんで分からないですけど、
はい、って感じですかね。
なんか家族的なものは特に動きはなし。
そうですね。
あ、そうですか、
うん、親戚の集まりとかは基本参加してないですね。
ああ、
ないないない
、はい、いや私だけね。
ああ、私だけ、
うんうんうん、
あ、家族は参加してると、
うんうん、参加してますけど、
はい、
はい、
僕はですね、実は、前回の、収録12月の18日から1月の6日まで、
はい、
映画館1個も行ってないですよ、年末年始にこんだけ映画館行かへんかったらもう初めてちゃうかっていうぐらい。
マジっすか。
全然行ってなくて、
珍しい。
映画染めは1月の7日やったんですね。
あ、遅めですね。
めっちゃ遅かったんですよ。で、まあ、そのあたりの話はまたグッドバッドウィアドの時もしますけど、
はい、
1月の8日にですね、
はい、
日曜日名古屋に、車で行ってまいりました、
はい、
で、多分この配信が、されてる頃にはこれの1個前に配信されてると思うんですけど、はい、無人島キネマの牛田さん と、2回目のペップの縁を収録をしてまいりましたということで、まあ、内容に関してはそちらの方をお聞きいただいたらと思うんですけど、まあ、2回目ということなんで、もう前回あの映画との、ね、出会いみたいなところはもうあらかた聞いてるんで、
はい、
それ以外の話を、しまして、まあ、具体的に何を話したかというと、僕が牛田さんに聞きたい3つのこと、
うん、
牛田さんが僕に聞きたい3つのこと、
うん、
っていうテーマでお互い3つずつ何を質問するかっていうのはまあ当日までわからないという状況で、う
ん、
用意だけしておいてもらって、うん、それをお互いに交互に出し合って、
うん、
で収録をしてきましたよと、まあ、内容に関してはまたそちらをお聞きいただけたらと思うんですけど、はい、3分割配信になっておりますんで、
うん、すごいボリュームも聞いたんですけど
あ、そうですか、
はい、面白かったです、
はい、あ、面白かったですか、はい、はい、よかったです。なので皆さんもぜひね、あの隙間時間にまた聞いていただけたらなと思っております、
はい、よろしくお願いします、はい、
でその後ですね、収録した後名古屋観光というほど時間なかったんですけど、
うん、
大須商店街って知ってます？
あ、知らないです。
名古屋に大須商店街っていうのがあるんですよ、
はい、
でそこが結構初めて行ったんですけど、なかなか面白いとこでですね、あの結構ね無国籍な感じなんですよ。
おう、
食べ物屋さんとかもいっぱいあるんですけど、ブラジルの、あの鳥を丸ごと焼いてる、こうねロースターでぐるぐるぐるぐる回ってるんですよ。あの鳥が、
はい、
何個も何個も入ってて、で常時ぐるぐる回って焼けてるという、うん、で1階と2階があって、2階の席がどれぐらい混んでるかみたいなのも1階のカメラでわかるみたいな。
あ、カメラですか、
うん、カメラが、ね、2階の客席にカメラついてて、
なんか
どれぐらい入ってるかっていうのは1階で
進んでますね、
うん、
とか、あとケバブバーガ ー、
はい、
ケバブなんですけどケバブのバーガーの店とか、
はい、
あ、バーガー、
うん、
あれ単体じゃなくて、
があったりとか、うん、それもなんか名古屋の人にとっては普通なんですよ。普通やけど僕ら、うん、関西から行ったら全然見たこともないようなお店なんで、うん、結構新鮮で、おお、こんなんあるんやみたいな、うん、あのサババーガーとか、
サババーガー、
うん、が売ってたりとかして、 うわめっちゃ食べたいわとか言いながらうろうろしてたっていうのもあるんですけど、まあまあそんな中でですね、まあモーニング、名古屋といえば、
ね、はい、
モーニングじゃないですか、うん、もうモーニング食べたりとか、まあ、モーニング言うても、まあ、結局ポッドキャストの収録があったんでモーニングの時間に間に合わなかったんで、
うん、
まあランチメニューみたいなものを食べたんですけど、
うん、
まあ、言うほどね量そんな多くなかったかなっていうような
感じ。びっくりした、言うほど美味しくなかった。いやいやいや、めっちゃびっくりしました。
美味しかったですけど、
名古屋批判、
名古屋のモーニングはめっちゃ食べれるみたいなイメージがあるじゃないですか。
あ
で、うん、そういう話もよく聞くんで、はい、でそんなに多くはなかったなっていう、
なかった、
モーニング食べた人にも聞いたんですけど、うん、そんなに多くはなかったっていう、うん、なんで、ああまあそんなもんなんかとか思ったりとか、うんうん、あとまあカフェに入ってちょっとね休憩したりとか、 あと牛田さんが青春時代によく通ってたみたらし団子屋さんっていうのがあって、
いいな。
でそれがねみたらし団子なんですけど、関西のみたらし団子とは全然違ってて、あんなに甘いタレついてないんですよ。どっちかって言ったら醤油ベース感の感じの、
醤油が強いっていう、
ついてて、で餅も結構香ばしい感じで焼いてる感じで、ちょっとねこっちのみたらし団子とは違うイメージ。
あー食べたい。
だから同じみたらし団子と思って食べるとちょっとあれって思うけど、今言ってたようにそれはそれでっていうような感じの、
美味しそう。あ
いいな、
うん、
そういうのをね、まあ、食べたりしながら、
うん、
まあ、一番のメインイベントというか、まあ、当日僕はその日曜日にしか行ってないんですけど、前日から実は我々あの月1回やってますマンスリーシネマトークに来てる、
うん、
数名の方々も、
はい、
あの牛田さんが前に神戸に来られた時に、
はい、
放課後と称して二次会をやったんですけど、その時に、まあ、皆さん意気投合してたんですよ、
うん、
だから、名古屋遊びに行きますよっていう話がその場でまとまって、うん、で、まあ、社交辞令じゃなくてもうその場でもうほんまに行きますみたいな感じになって、はい、まあ、それが実現したっていう、はい、その人らは前日からも入ってたんですよ、うん、名古屋に、うん、で、その人らと合流して、うろうろしてたら、名古屋のその大須商店街の中にスパンキーオリジナルっていう名前のトイショップがあったんですよ、はい、
うん、
トイショップっていうのはいわゆるまあフィギュアとか、
うん、
そういういろんなねアメリカのまあおもちゃ的なものが置いてあるところで、
うん、
まあ、そこでスターウォーズのフォースの覚醒のグッズのセールをやってたんですよ、
うん、
でまあ皆さんもう狂喜乱舞で
安い
っていうことになって、みんなでまあ買い漁り、うん、まあ、そのお店の中でだいぶ全員お金を使ったなって
。みんな何買ってたんですか？
いや、いろいろですよ。フィギュアも買ったし、
いいな、
弁当箱買ったりとか、
うわ羨ましい、
いろいろあったんですけど、まあ、そのうちのね、うん、一つお土産として、
はい、ペップさんから、はい、フォースの覚醒のフィンの、はい、
ね、
12インチですか、あれは。
あれ12インチでしたか、
はい、
うん、
いただきました、
はい、
ハズブローの、
ね、
ありがとうございます。
あれ結構似てますよね。
はい、顔ね、似てますね、
うん、
あれ急にペップさんのシネマクティフの新年会の帰り際にドタドタって渡されて、
はいはい、
これって言って、
うん、そうそうそう、
ありがとうございますペップさんっていうね、
うん、まあ、こちらのスターウォーズ興味ないんでそこで買うものがなかったんで、
あ、
牛田さん用に本を2冊実は持って行ってたんですよ、
はい、
でそのうちの1冊選んでもらって、
はい、
選ばれなかった
七国の本を、
まあ、こっちに一応お土産として
テン
ション上がりましたよ、
ということなんですよね、
う
ん、
ありがとうございま す,
います
お気遣いいただき、
いやいや、
旅行中にメンバーのことを考えるというねこの気遣い、
まあ、たまたまねセールがあったんでね思い出したっていうぐらいの話なんですけど、
ありがとうございます。
なんでまあそんな感じで一応行ってましたということと、はい、あともう一つは1月の21日からにちょうど1週間前ですね、22日にかけて、我々のポッドキャストでもお名前をよく出させていただいてますけども、はい、不思議ラジオ金座座さんの、
はい、
パーソナリティのお一人石山さんが、うん、神戸に来られたのでペップの縁をそちらも収録をしましたよと、
はい、
これは多分このシネマクティブのポッドキャストのボリューム19の後の配信になると思いますんで、
はい、
まあ、ボリューム19聞いていただいてからまた聞いていただけたらと思うんですが、石山さんはですね実は、当日は、宮崎かなの方でお仕事をされてて、で福岡に奥さんのご実家があるんで、はい、その福岡にまず一旦その朝5時とかのバスで福岡に行って、でそこでまあちょっと福岡の奥さんの実家の方に挨拶もし、お昼もご馳走になりとかしながら、そっから新幹線で神戸に入ったっていう当日のスケジュールなんですよ。で僕はまあ土曜日仕事なんで、
はい、
終わってから 合流して、うん、でもすぐに、ペップの演を収録しまして、
あ、土曜日に撮ったんです。
そうです。
なるほど。
で翌日、石山さんの方で、まあ、不思議ラジオ金沢座の収録もしたいというふうに言っていただいたんで、金沢座さんの方の収録も結構3本ぐらいかな、はい、撮ってますんで、まあ、あのまた後々配信になると思うんで、はい、そちらの方もまたお楽しみに、うん、
楽しみですね、
ということなんですけど、石山さんの話をすると、うん、まずあのポッドキャストを聞かれた方やったら、まあ、分かると思うんですけど、うん、声がめっちゃいいんですよね、石山さん、うん、ね、うん、お会いすると、まあ、もちろん、まあ、声はもちろんそのままでね、まあ、ジミー・ソウルさんが前にあのペップの絵で話してましたけど同じ声ですねって言われて、それどう返せばええねんみたいな話ありましたけど、まさにまあそんな感じで、まあ、もちろん一緒の声で、うんうん、で、まあ、もちろん声だけじゃなくてやっぱり人間的にも魅力にあふれてる方やなと思ったんですけども、実は驚いたことがございまして、
はい、
まあ、当日あのペップの絵を収録をして、まあ、その後宴に行くので、ペップの縁という風なタイトルにしてるんですけど、はい、まあ、その後まあ焼肉を食べに行ったんですよ、
はい、
まあ、神戸なんで、まあ、それこそあゆみさんみたいに神戸牛というわけではないんですけど、うん、まあ、神戸来たらやっぱりね、うん、牛はちょっと食べてもらった方がいいのかなと思いまして、うんうん、焼肉屋さんをチョイスしまして、
う
ん、で行ったんですよ。塩タンから始まって、
はい、
まあ、ロースカルビハラミみたいな ね、
いいですね、
を、まあ、2人しかいませんので、はい、まあ、1人前ずつ塩タンだけ2人前頼んで、
はい、
あと1人前ずつ頼んで、さあ今から食べようかなと思ったら、石山さんがあのペップさん信じられないかもしれないんですけど、もう結構お腹いっぱいなんですって、ってなって、マジですか、今からちゃいますみたいな
胃袋が女子
感じになって、いや結構ね、やっぱりあの昔はそんなこともちろんなかったらしいんですけど、あ、まあだんだんね、やっぱりこう年齢をあの経てくるとだいぶ食べれなくなってきてるらしいんですよ。なのでちょっと食べれないような
感じで、まあ、逃したんですよ。
いやいや、でも最初の頼んだ分だけなんで、まだ追加で、ね、頼んでなかったんで、じゃあまあまあそれやったらもうここからゆっくり行きましょうということで、ちょこちょこ頼んで、まあ、ちょこちょこつまみながらみたいな感じで、はい、行きましたけどね、まあ、それがまあ一番びっくりしたかなっていうことなんですけど、結構ねそんなに体も小さい方でもないので、
うんうん、
見た感じたくさん食べはるんちゃうかなと思いきやというような感じだったんで、まあ、ご本人もね、あの結構気にしてははりましたけど、まあ、でも無理してね食べるようなもんでもないんで、ね、
まあ、ね、そうですよ怖いですよ、神戸まで来て焼肉強制みたいな、
そうそうそう楽しんでいただけたらね、それが一番良かったんですけど、まあ、今回はね残念ながらあの相方の石上さんが、ね、来られなかったので、うん、まあ、そこ残念やったのと、まあ、あとマンスリーシネマトークの直前ぐらいでまた今日今度はねお仕事で京都の方に行かれたんで、うん、その足で、はい、なので、まあ、我々あの僕は会ってるんですけど、まあ、こっちとあゆみさんには会えなかったんで、うん、まあ、そこもねちょっと残念やったんで、
う
ん、まあ、お二人にもよろしくということでしたので、
はい、
また次回ね、まあ、神戸に来られることがあればまた次回は二人にもねお会いしていただけたらなと思っております、うん
うん、はい、
でもちろんあの僕もねあの来ていただくだけではあれなんで、うんうん、次回はぜひとも上京したいなというふうに思っております、うん、
普段は東京ですよね。
そうです、
うん、
はい、石山さんはCM のお仕事をされてるんですよ、
うん、CM なんです
ね、メインが CM、
うん、そういう業界っぽいことをたまに話してますよね、
うんうん、実際にあのポッドキャストの中でもね、うんうん、お話しされてますけど、で石上さんの方はメインが映画なんですね、
う
ん、だから映画の仕事に入ると3ヶ月4ヶ月海外に行ってたりとかっていうようなこともあるんですよ、
うん、
だからなかなかこう日が合わなくて、
うんうん、
まあ、収録もだから結構もう会える時に取りだめしといて徐々に配信するみたいなのが、まあ、金沢さんのスタイルみたいなんで、まあ、そんなんでまだね、お二人が揃えるような時になんとか上京してまたお話できたらなというふうに思っております、
うん、はいはい、
ということで、本日1月29日から次回の収録が2月26日でございまして、この間4週間ございます。この間の注目作をそれぞれ発表していただきたいと思うんですけど、まずはじゃあまこちんお願いします。
はい、僕が注目している作品は、ホームレスニューヨークと寝た男という作品です。
おお、タイトル聞いたことありますね。
あ、こちら
ないです。あ、ないですか。
あ、ないですか。あのドキュメンタリー映画なんですけれども、
うんうん、
まあ、タイトルの通りホームレスを撮った映画です。
ホームレス撮った映画ですか。あれ
ホームレスを撮った映画です。
一人ですよね、出てくる人。
はい、で、あの6年近くホームレス生活を続けてるらしいんですけど、うん、その、まあ、方がマーク・レイっていう方で、
うん、
52歳、
うん、
でこのね職業が実はあるんですけど、ちゃんと、
はい、
あのファッションモデル兼フォトグラファー、
ほう。で、だから、あれですよね。いわゆる、僕らがイメージするホームレスではないっていうことですよね。
全く違います
。おしゃれなホームレスってこと？
めちゃくちゃかっこいいですよ、あゆみさん。予告編を本当に、見てほしいんですけど、
はい、
まあ、188センチありまして、
はい、
で、まあ、生活も全然、ホームレスらしからぬ生活をしていて、
うん、
まあ、普通にパーティーとかに通ってて、
はい、
まあ、モデル業界ですから、ファッションモデル業界ですからね、うん、美人な
女性
がね、
まあ、
交際たくさんいて、なんかね、キスとかしている映像とかもあるんですけど、そこから、まあ、夜になって帰るところはというと、
うん、
雑居ビルの屋上に帰るんですよ。
屋上、
はい、
お、
まあ、屋根なしですよね、
うん、
そこでなんか寝袋にくるまってお休みとか言って寝ちゃうんですけど、そのギャップが本当に面白くて、
うん、
何なんだこの人はっていう感じなんですけれども、
なんで屋上でわざわざ寝てんのかみたいなのは、まあ、本編見ないとわからないんでしょうけど、
だからそこなんですよね、
うん、
本当にお金がなくて、
うん、
路上でね、
衣食住の銃だけをこうおろそかにして、
うん、
なんとかそういう、なんだろう、 食事とか服装はちゃんとしてるんかなっていうんか、
うん、
ほんまにまあ変な趣味で、
はいはいはい、
お金はあるのに、
うん、
そういうホームレスの生活をこう進んでやってるんかっていうのは、どっちかがちょっと予告編見た限りでは分からなかったんですけど、
服とかってハイブランドの服とか着てんのかな、モデルや
そらそう、ね、
うん、だってお金がね、お金がないイコールホームレスではないんですか、アメリカは。なんか
いや、だからその人が特別っていうことですよね、多分ね。
だからね、何しか変なんですよ、ほんまに、
うん、
で、まあ、予告編にあるんですけど、そのマーク・レイが寝袋にくるまりながら、
うんうん、
どこで迷ってしまったんだみたいな感じでちょっとぼやくシーンがあって、なんかあったよなっていう、だから、うん、
まあ、これはやっぱ本編見ないと何とも言えないところですよね。
なんか気になるんですね。
なるほど。
で、音楽がカイル・イーストウッドっていうね、
うんうん、
クリント・イーストウッドの息子さんが、
はいはいはい、
担当しているので、まあ、その辺も、うん、注目していたしたいなと思います。
何が理由でホームレスをやってんのかね、
うん
うん、気になりますね。
公開は、シネリーブル梅田と京都シネマで、2月の4日から公開します。
2月の4日、
はい、
はい、
で神戸は元町映画館で、こちらは順次公開と。
ああ、まだ日にちは決まってない、
うん、はなってました、
はい
はいはい、
じゃあ京都と大阪の方は2月4日から。
そうですね、
うん、ということですね。
そうですね、
はい、
う
ん、
はい、じゃあ、あゆみさんお願いします。
はい、私はララランドです。あ、私はっていうかみんな注目してますよ。
まあね、
私が言うまでもないですよ、う
ん、まあまあまあ、うん、確かに、まあ、日本人結構実はミュージカル好きみたいなところありますからね。
あ、
大好きですよ、
うん、いやいや、まあまあ、あなたは、ね、あなたはそうでしょうけど、結構日本人とミュージカルって、
うん、
あんまりなんかこう接点がなさそうやけど、実はミュージカル映画結構日本人好きみたいなところがね、うん、あると思うんですけど、
うん、
まあまあ注目ですよね、
はい、
大注目、
うん、注目ですよ ね
やっと公開かって感じですよね。
まあそうですね、
うん、
うん、確かに、
うん、で昨日 IMAX で、え、昨日、あ、昨日だな、昨日 IMAX で予告を初めて見たんですけど、
うん、ああ、はいはいはい、僕も IMAX 行った時見ましたね。よ
くあれ IMAX で予告見たらすごくなかったですか。
すごかったですね。
なんかもう半泣きやったんですけど、素晴らしすぎて予告で、
うんうん、
IMAX 版、
エキスポシティで見たんでしょ、はい、エキスポシティで IMAX の予告かかるときは、大体アメリカの IMAX 仕様の予告がかかるんですよ。うんうん、日本版 その映画館でかかる予告じゃなくて、
はい、
向こうの IMAX 版の予告をそのまま持ってきて、それに字幕つけてかけてるっていう感じなんで。
じゃああれ、アメリカ版のやつなんですか。
あれは多分そうやと思うんです
よ。そうなんや。
うん、大体、
あ、だから感動したのかな。
大体、IMAX 版の予告は全部向こう仕様のやつのはずなんで、
うん、
まあララランドがそれかどうか分かりませんけど、はい、まあ大体そうなんで、多分そうやったと思います。
なんか音楽が良すぎて、
うん、
え、こんな映画あるみたいな予告で。
まあまあまあ、予告だけしかね見てないから何とも言えませんけどね。
衣装とかもめちゃくちゃいいし、もう私の好きな要素しかないんですよ。
まあ確かに、まあそうですね、確かにそれはそうですね、うん、
でもハードルが上がりすぎてて、すごいいい、うん、いいって試写とかで見た人とか、
まあね、
海外の評価とか、うん、まあ、アカデミー賞ももちろんいっぱいノミネートされてますし、
まあ、ゴールデングローブもめっちゃ取りましたしね、
うん、そうそう、強すぎますよね、
うん、
だから逆に なんか悪い人の評価聞かなさすぎて心配というか、
ああそう
なんか自分でハードル上げすぎて、うん、なんか高めていってあれってなったら
なるね場合がありますからね、
どうしようとは思ってますね、うんうん、
まあでも楽しみやと、
うん、
いうことですね、はいはい、
で公開は2月の24日です、
はい、
で前売り券が
今前売り券
売ってまして、ポストカードが特典でついてるんですけど、
ほうほう
外国のビジュアルとかをあの絵にした3枚セット
3枚セット、
はい、
お
で7000組、
びっくりした7000円って言われるの
7000円
7000円って言いそうになった
7000部
7000セット限定
7000セット限定、
うん、7000ってどうなのかね、多いのかな、
いやでもどうやろうな、有料の前売りで7000売ったら、まあ、なかなかのもんじゃないですか、それは、
うん、ね、前売りですからね、前売り売ったんでっていう配給のね、
もちろんそうですよね、
強い感じ、
強い姿勢が、
うん、
ね、
どうせいっぱい見そうやから買っとこうかなみたいな、
ああ何回かね、
マックスで見て多分普通のも見てって、あと何回か絶対3回ぐらい多分見るから、
うん、まあ、まあまあ買っといても損はなさそうですよね、
上映劇場は、ほとんどのシネコンでやります
雑なんで、まあ、ウェブの方を見てもらった方がいいですね。
はい、そうですね。
なるほど。
ホームページを見てください。
はい。
ペップさんは？
はい。僕はですね、ララランドというわけではなくて、あ、そうや。ララランドの話を一つだけしときたいのは、
はい、
2月の追試のお題もララランドになりましたので、はい、うん、ぜひ、ご覧になられて、はい、ネタバレなしの感想はですね、ハッシュタグ TWCN で、ポストしていただけたらなと思っております。追試ポッドキャストの方でも紹介しますので。
はい。
はい、で、同じララランドに出てるライアン・ゴズリングつながりということで、うん、僕が紹介したいのはナイスガイズ、
うん、
はい、シェーン・ブラック監督作品116分、レーティングは PG12 の作品でございます、
はい、
どういう作品かっていうのをちょっと解説をキネノートのアプリの方でご紹介したいんですけども、1970年代のロサンゼルスを舞台にラッセル・クロウとライアン・ゴズリングがデコボココンビを演じるコミカルな犯罪アクション、叫びたりの探偵マーチは時短屋のヒーリーに無理やり相棒にさせられ、娘も交えて行方不明の少女を探すうちに巨大な陰謀に巻き込まれる。ラッセル・クロウは腕っぷしの強い時短屋に、ライアン・ゴズリングは情けないシングルファーザーの私立探偵に扮する。監督はリーサル・ウェイポーの脚本を手掛け、キスキスバンバンやアイアンマン3でメガホンを取ったシェーン・ブラックということで、劇場公開に先駆け第9回下町コメディ映画祭 in 台東の映画秘宝プレゼンツ映画秘宝祭りにてジャパンプレミア上映されましたよと、こういう作品でございます。で、まあ僕は前からよく言ってますけども、下コメ、まあ結構行ってて、まあ去年はねちょっと行けなかったんですけども、
はい、
この作品もね非常に見たいなという思いも抱えつつ、泣く泣く行けなかったっていうところあるんですけど、まあこの映画の評価がですね、ロッテントマトというね、はい、アメリカの映画批評家のサイトで、今日チェックしたところ 92% フレッシュ、260人が批評して239人がフレッシュと評したと、
うんうん、なかなかじゃない
です
か、
ね、
むちゃくちゃ高いんですよ ね、
うん、
ね、インターネットムービーデータベースは、14万6653人がスコアをつけてで 7.4 点と、これもまあまあ高い方ですね。はい。まあどちらかというと批評家の方に受けがよりいいのかなと、
うん、
いうことなんですよね。まあこれまあ僕の大好きなコメディにはなるんですけども、優れた役者っていうのはまあイコール優れたコメディアンでも実はあるんですよね。
うん、
まあその逆もしかりなんですけど、優れたコメディアンイコール優れた役者ということを言えること、うん、言うことができると思うんですけども、まあラッセル・クロウ、ライアン・ゴズリングという二人にコメディのイメージってどうですか、お二人ありますか。
ないかな、
あんまりないですね。
ないですかね、うん、うん。ライアン・ゴズリングに関して言えば、コメディで言うとラブ・アゲインという作品がございまして、
うん、
これがですね、まあ、ララランドを見る前にぜひとも押さえておいてほしい一本では実はあるんですよね、
初めて聞きました。
あ、本当ですか、はいはい、ラブ・アゲインぜひ見ていただきたいんですけど、なぜかというとライアン・ゴズリングとエマ・ストーンがこの作品では共演をしております
。すでに、
はい、いうことなんですよ。
うわ、絶対チェックしたかな。
そうだから、ね、しかもね、作品自体もむっちゃくちゃこれ面白いし、めっちゃくちゃよくできてるんですよ、
うん、
出てるのはスティーブ・カレル、ライアン・ゴズリング、ジュリアン・ムーア、エマ・ストーン、
うん、
マリサ・トメイ、ケビン・ベーコン、
豪華
豪華でしょ、
豪華ですね、
うん、でしかもまあ非常にこれよくできたコメディなんで、
これ映画館でやってました、
もちろん、
全然知らなかった。
僕はミント神戸で 見ましたけど、まあこれ見た時はやっぱりかなりの広いもんやなと思いましたね。そんなにやっぱり話題にもなってなかったし、お客さんもそんなに入ってたわけじゃないんですけど、もう見た瞬間、もう終わった瞬間ですよね、うわこれは得したよという感じで、まあ非常に、うん、まあ劇場行っててやっぱりほら期待値よりもさらに上に行くとすごい得した気分にな
りますよね、
うん、だそういう意味で、まあこれぜひともね、あの見ていただきたいんですけど、あとラッセル・クロウは取り立ててコメディに出てるわけではないんですけど、見るからになんか面白いおっさんっていうような感じになってるんで、まあこれもコメディには実は向いてるんじゃないかというふうに非常に楽しみにしております。でこちらの作品もですね、京阪神ではシネコン複数で上映があります。まあララランドほどではないんですが、なので、こちらもですね、詳しくはウェブサイトの方でナイスガイズで検索していただくと出てきますので、こちらの方でチェックしていただけたらなと思います、ナイスガイズの公開日は、2017年の2月の18日からとなっておりますので、ぜひ、ウェブサイトの方でチェックをしていただいて、お近くの劇場で、足を運んでいただけたらなと思っております、
はい、
それでは今月のメニュー紹介をあいみさんお願いいたします。
今月のメニューは、マコチンのコーナー、映画の楽しみ方は自由だ。今月のトークテーマはあなたの2016年ベストワン映画はです。続いてペップさんのコーナー、ペップの目グッドバッドイヤード。前回の収録から今回の収録までペップが劇場で見た映画をグッドバッドイヤードに分けて基本ネタバレなしでご紹介いたします。続いて私のコーナー、あゆみの FM605。 前回の収録から今回の収録まであゆみが見た作品でファッションと音楽が優れていた作品をご紹介いたします。最後がエンディングで、前回のマンスリーシネマトークの振り返りと次回のマンスリーシネマトークのご案内とアンドモアの、雑談ですねのエンディングトークです。
ということで、今月もいつも通り盛りだくさんでお送りいたしますので、皆さん最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。